ヒカルコのときめきグッドタイム、皆様こんばんは。本日も始まりました、ミキヒカルコのときめきグッドタイム。毎月第2第4月曜日の夜6時から放送されております。そしてお好きな時間帯に聞くには、市川ララ FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長のミキヒカルコがお届けいたします。すっかり春になりましたね。3月のちょうど20日を過ぎたあたりから急激に暖かくなったなぁと私も思っておりまして、変わったなぁと思いました。だいぶそれまではね、18度とかって日もあったんですけど、でもいきなりですね、寒くなったりとかもしていて、で、早く春が来ないかな、春が来ないかなと思っていたのですが、なんかありがたいことに、本当に春分の日が過ぎたら、急にですね、春らしさが増してきまして、翌日からですね、もう気温が上昇してきて、今に至るという形です。春はね、そうだ、まずはですね、4月に進級、そして進学、そして就職、新たな一歩を踏み出した皆様、誠におめでとうございます。それではですね、春つながりということで、次のコーナーに行きたいと思います。私がウクレレで童謡唱歌を歌うというコーナーです。歌ってみたで春が来たです。どうぞお聴きください。ありがとうございました。はい、それではですね、次のコーナーです。次のコーナーはですね、私が歌っております、Believe My Love をどうぞお聴きください。
温かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。
になっていただきました Believe My Love でした。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたらメールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。 miki_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでの稽古や収録もありますので遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2はトイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズでドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。横浜見返り美人は Amazon Music、LINE Music、YouTube Music などで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。また、ジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。
暖かい眼差しが見守っていてくれていること気づけなかった
Believe My Love も Amazon Music、YouTube Music、LINE Music などで配信リリースされております。皆さんに聞いていただきたいのでサブスクでもお聞きになることができますのでぜひ Believe My Love も聞いてくださいね。
春ということで何か皆さんは春から新しく始める出来事とかありますか？私はですねちょっともう前から言ってるので春からじゃないだろうって言われてしまいそうなんですが、代謝を上げてます。今すごく本当に代謝を上げるって大事だなと思っていて、で代謝をなるべく上げる、もう運動でなんですけど、でそれを今心がけてますね。で春になったら余計に、まあ、気候がいいっていうのもあるんですね。冬はねどうしても寒くてこう動きづらいじゃないですか。であと着てるものがね、室内の中でもやっぱりちょっと肝がついたトレーナーとかおズボンとかは履いているんですけれども、スウェットとかも。でも春になってくるとそういうのがこう軽々しくなってきますので、まあそういった意味では自分の中ではいいかなと思ってやっ ってみようと思っています。皆様も何か新しく始めるものがあったらですね、ぜひ、始めてみるといいのではないかなと思いますよ。この季節が本当にいいので、ぜひぜひ皆さん、始めてみてください。さあ、それでは続きましては、占いのコーナーです。4月14日から4月27日までの、三木ひかる子の血液型別、ハッピーフード占い。A 型のあなた、アップルパイです。B 型のあなた、ミートソースです。O 型のあなた、サバの塩焼きです。AB 型のあなた、うどんです。ハッピーフードで開運してください。以上、三木ひかる子の血液型別ハッピーフード占いでした。それでは続きましては歌のコーナーです。林ひろ子さんで白い風の中でです。どうぞお聴きください。
された帽子はしゃいで追う子供木漏れ日と子犬がじゃれ合う昼下がりたくさんの言葉より小さな出来事に癒され
っていただきました。林ひろ子さんで白い風の中ででした。林ひろ子さんは東京都大田区の雪ヶ谷大塚というところでラブリーカンカンというカラオケサロンを経営されております。とても気軽に入れるお店で、ひろ子さんがミニライブとかもしてくださるので、ぜひ皆様行ってみてくださいね。私ね、割とまあ占いもお仕事をしているってこともあって、結構縁起担ぎとかするんですけど、この中でですね、皆さんもそういう経験があるかなと思うんですけど、鐘の鳴る木ってご存知です？ちょっとそういう観葉植物があるんですね。で、すごくですね、なんかこうお金が入ってくるのかなってイメージがあるような木なんですけれども、私は最初ね、ご近所のバザーに行ったんです。で、ご近所のバザーに行って、まあ、その時に声かけていただいて、ご近所の方に、これね、無料で差し上げてるからよかったら持ってかないって言われたんですね。で、なんていう植物なのって聞いたら、鐘のなる木だからって言われて、で、それで鐘のなる木をいただいて、どうやって育てるのかなと思ってたら、あんまり水をあげすぎちゃいけないって言われて、たまに、水をあげるだけでいいのよって言われて、で、それでそうなんだと思いましてね。で、私、桜木町に、開運館御姫という、いわゆるそういう占いをしたりとか、あとは、まあ、オリジナルアクセサリーとか、そういうものをですね、作って販売していましたので、じゃあそこに置いておこうと思って、そこのお店に置いてたんですね。で、そしたら、なんかすごい今月は売り上げがいいなと思うときは、鐘のなる木がどんどんどんどん成長してるんです。で、いや、ちょっと、なんか今一つかなとか、ちょっとまあ自分の中では危機的状況かなって、そのお店じゃなくても、私もその時からも劇団とかこういうラジオの活動とかもしてたので、何かちょっと良くない動きかなと思うと、鐘のなる木もちょっと元気がないんです。で、それ気のせいかなと思って、ちょっと一応家族に、母とかに話してみたら、母もよくお店に来てたので、あ、言われてみればっていう感じだったんですね。で、うちの当時の劇団のメンバーってしょっちゅううちのお店に来てて、で、うちで働いてくれたりもしてたので、で、どう思うって聞いたら、まあ言われてみればですかね、なんて言ってたんです。でも、ある時、鐘のなる木がちょっと枯れてしまったんですよ。で、いつもと同じ条件なのに、こんなに枯れていいのって思ったら、本当にその時すごい大打撃みたいなことがあって、鐘のなる木ってすごいと思っちゃって、で、それでもう一度試したいと思って、また鐘のなる木を購入、今度は購入したんですね、いただいたんじゃなくて。で、購入してみたら、そうしたらやっぱり運気が上がる時、要はお金に限らないんですよ、絶好調だなとか、運気が上がる時には鐘のなる木がすごくもう神々しく大きくこう花というか、花も咲きましたよ。鐘のなる木の花も咲きましたし、あとは花が咲かなくても神々しく、もう生き生きと、どこから見ても、あ、この植物は本当にすごい、なんか生き生きとしてるなって思うような感じになって、で、それでまたちょっと運気が下がったなと思うと、鐘のなる木が元気がなくなってきたんですね。で、もうこれは確実だと思って、それからは今、鐘のなる木をバロメーターにしてて、自宅にも鐘のなる木を置いてるんですね。オフィスにも置いていて、で、鐘のなる木でその時の様子を見るということがですね、私の中のバロメーターになりました。で、鐘のなる木ね、それが今月、いや先月ですね、3月の途中で何か雪が降った時があって、で、今まで雪が降っても全然元気だったんですけど、突然何か周りが見ても、いや、ちょっとなんかもうダメなんじゃないみたいな、近所の方とかからも、ちょっとこの鐘のなる木もちょっとしぼんできちゃってダメなんじゃないって、何かこう栄養というか、そういうのを 肥料とかあげた方がいいんじゃないかなみたいに言われて、でもどうなのかな、もうダメなのかななんていう感じをちょっと言われて、で私も気になってたので、その金のなる木のことが、いやちょっと本当にまずいかもって思ったりもしてて、でちょっとじゃあ肥料を買いに行くかなと思ってたんです。でその期間中はすごく正直なんか私の気分も落ちてて、仕事はいっぱいいただいててあるんですけれども、でもやらなければいけないのに何かなかなか進まず、思う通り仕事がはかどらないっていうのもあって、なんかちょっと運気落ちてるなぁなんて思ってたんですね。で私、まあ占いを自分でしますので、私のラッキーカラーっていうのが、好きな色とはまた違うんですね、ラッキーカラーって。でそれでそのラッキーカラーをちょっと自分の身につけるようにしたんです。で身につけてパワーアップと思って、でまた新たな気持ちでね、気持ちを切り替えて過ごしていたら、ある時ドイちゃん、私の相棒のトイプードルのドイル君のお散歩に行く時に、ちょっと庭を見たら金のなる木がもう元に戻ってたんですね。以前の神々しい元気なたくましい植物に戻っていて、あれ?と思って、何にもしてあげれなかったけど、こんなに神々しくなるの?って思うぐらい元気になっていて、で私のちょうどその自分で先ほどお伝えした通り、ああ運気上がってきたな、よし、なんか運気も上がってきたなと思ったら、金のなる木もすごい元気になってて、なんかこの不思議なね現象、偶然だよって言ってしまったらそこまでなんですけど、でも私の中では本当に何か意味があることなのかなとか思ったりもしてます。さあそれではですね、私が歌っております劇団ウエストハウスのテーマソング、ウエストハウスはスターをお聴きください。
みんなのスター
お聞きになっていただきましたウエストハウスはスターでした。今ね、ベルサイユのバラが映画でやってるじゃないですか。しかも本当にアニメとして、なんか感慨深いですよね。私が初めてベルサイユのバラを見た時にはもう全然意味がわからなかったんですよ、正直。どういう内容かが把握できなくて、多分幼すぎたんだと思うんです。当時週刊マーガレットですかね、月刊なのかな、何でこうちょっと連載されてたか忘れちゃったけど、多分マーガレットだったのかな。ベルサイユのバラが連載されてるよって聞いて、で周りのね皆さんが、大人たちが騒いでるのですごくいいよとか言うので、あ、じゃあ私もですね、ぜひぜひ読みたいと思って、最初週刊マーガレットを買ってみたんだけど全然わかんなかったんですよね。でそれで今度は本屋さんで単行本というか、もうね第1巻を買って読んでったら、ちょっと難しかったけど、でも私ちょうど子供文庫っていうのが当時あって、その中でこう悲しみの王妃っていうマリー・アントワネットの生涯っていうのをずっと読んでたんですね、児童書で。でそれでだいぶ理解できるようになってきてっていうことで、でそれから読み始めたら結構ハマってしまって、ああこんな悲しい物語があるんだなっていうことから、フランス革命ってことを知ったりとかして、後にですねこう世界史にも興味を持てたという、すごく自分の中では思い出深い作品ですので、ぜひですね、皆さんご覧になっていただけたらなと思います。私もですね、まもなく足を運んで見てまいりますので、皆さんと共有できたらいいなと思います。あとですね、皆さん、今、花粉症がですね、流行っておりますので、多分私の声も、少し、鼻声気味ですよね。私12月から花粉症になってしまいますので、そういった意味ではちょっとそういうところがあるかもしれませんけれども、皆様もお聞き苦しいことはちょっとお許しいただきながらも、皆様も気をつけてください。それではですね、まもなく6時半になりますね。楽しい30分過ごさせていただいてありがとうございます。そして私と共にですね、聞いていただいてありがとうございます。皆様にとってですね、素敵な、4月になりますように。どうぞラッキーフード食べて開運してください。それでは皆様、次回第4月曜日にお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。